小学4年生のある日のこと、俺は姉の部屋で姉のパンツを手に広げ、まじまじと見つめていた。姉は数年前まで動物の柄がプリントされた子供らしい下着を身につけていたのに、いつの間にか少年漫画のヒロインが着ているような少し背伸びをした下着を選ぶようになっていた。これが中学生になるということなのかと感心したのもつかの間、後ろから姉に抱きつかれた。いつもと変わらないスキンシップ。しかし俺の手にはいつもと違うものがある。
ね、姉ちゃん。
俺は驚きのあまりとっさに距離を取ろうとしたが、姉との間には小学生と中学生という圧倒的フィジカルの差があり、抱きついたまま離してくれない。苦し紛れにパンツをくしゃくしゃに丸めて手の中に隠した。姉はまるでこの時を待っていたと言わんばかりに怪しげな笑みを浮かべながら俺の所用について尋ねる。今まで姉の下着類に興味を示したことがなかったということもあり、このことでずっとからかわれ続けるかもしれないという恐怖で俺の手がなかなか開かない。好きな女子に告白でもするのかというくらい、ためにためてやっとの思いで自分の所業を白日のもとにさらした。同級生の前でおもらしをしてしまった時に匹敵する恥ずかしさだった。やっぱりと言わんばかりに、姉は自分の弟が自身の下着に興味を示したことに湧く。この日から始まった姉によるお仕置き。それによって足が速くて勉強ができて誰に対しても優しい、よくできた息子、そんな評判が列をなす俺の人生が横道にそれ始めるのであった。
なあ木村、今日この後カラオケ行かね？
帰りのホームルームが終わると友人が胃の一番に声をかけてきた。
ああ悪い、今日この後外せない用事があるんだ。はあ？なんだよ今日に限って。お前は絶対付き合ってくれると思ったから女子にしかまだ声かけてないんだぞ。
便利なやつ扱いされてんのがムカつくな。俺はいわゆる陽キャの部類に入ると思う。こういった放課後の遊びも普段なら即 OK の返事を出していただろう。しかし今日は何があってもノーだ。
女子からお前のご指名も入ってるんだぞ、それでもスルーするってのか？え？
俺はそこそこモテる方だという自負もあるので、女子に呼ばれることも珍しくない。しかし今日ばかりは時間がないので必殺技を使わせてもらおう。
お前だけには言うけどさ、実はばあちゃんが亡くなってこれから葬式があるんだ。バイトのバックレかよ、見え見えの嘘つくんじゃねえ。
手ごわい。
とにかく今日だけは本当に無理なの。それじゃあな。
拉致が開かないので無理やり話を切り上げ、足早に教室を後にした。おい待てよという友人の叫び声がすごい勢いで小さくなっていくほどに、埋め合わせは必ずするから許せ。勢いよくドアを開けて2階の自室へと階段を駆け上がる。朝にはなかった下半身の違和感でこの後行う遊びをつい意識してしまい、息が荒くなってしまう。自室に通学用のリュックを置くと向かったのは姉の部屋。ベッドの上には予定通り
今日のコーデが置いてあった。もう待てない。用意された服を見た瞬間、今日これまで溜まっていた性欲が弾けるかのような感覚に襲われる。目的を速やかに遂行するために畳まれた服を手早く自室へ運ぶ。家には自分しかいないというのに、まるで人の目を気にしているかのようにこそこそと。部屋に戻ってくると、学校の制服を破る勢いで力任せに脱ぎ、何万回と繰り返してきたかのような洗礼された流れで女物の服を身にまとっていく。自他ともに認める美しい顔を最低限の化粧で整え、お気に入りのウィッグをかぶせれば、目の前の姿見に映るのはまさに好みのタイプの女性だ。そう、これが俺の絶対言えない秘密。外ではイケメンでモテモテで性格も良くてノリもいい完璧な陽キャ。でも家ではそれなりに年季の入った女装趣味。それだけで済めばどんなに良かったか。結構待ったぞ。タンスの奥から取り出してきたのは、男性のある部分に酷似した棒状のもの。イング、針型、こけし、さまざまな呼び方があるが、現代で最もポピュラーなのはディルドだろう。ディルドを両手で包み込むように持ち、姿見によく映るようにベッドに腰をかける。うわ、これはやってしまったな。ベージュを基調としたチェック柄のロングスカートに、ニセパイの小さすぎず大きすぎずなラインがくっきりと出る落ち着いたグリーンのタートルネックのセーター、ややくすんだベージュで、前後ともに胸の中心部あたりまで伸びたカールした髪。学校の誰よりも美しいのではないかと思わず自画自賛してしまう整った顔。理想の女性を目の前に作り上げてしまったことで、学校一の美少女と謳われる女子に告白された時よりも大きな満足感を感じ、そして同時にこの理想の女性のアナルを自らの手で犯すという背徳感に抗うことができない自分も存在していた。俺、今からこんな綺麗な人のアナルを犯して、こんな綺麗な人にアナルを犯されるんだ。自分で何言ってるのか全然わかんない。このまま街に繰り出しても女装だとバレない自信はあるが、ずっと興奮して立ちっぱなしの股間にある突起まで隠すのは難しそうだ。女装趣味だけで済めばどんなに良かったか。小学4年生のあの日、姉のパンツに興味を示し、あまつさえその現場を姉本人に見つかってしまい、女装させられるようになってから俺の性癖は歪んでしまった。高校生になってからはさらにエスカレートし、こうして女装オナニーをする始末。今日は姉の考えたコーデを着てオナニーの様子をカメラに収め送る日なのだ。理想の女性をさまざまな角度で撮影し堪能したところで、そろそろ本番に移ろうと思う。姿見に後ろを向き、ベッドの上で四つん這いになる。長いスカートをたくし上げて尻を出し、腰のあたりまでまとめておくと黒いショーツがあらわになった。クロッチレスになっているため、そそり立つ肉棒を阻む布がきれいさっぱりなくなっている。 そちらの方がオナニーをしやすいだろうという姉からの弟思いな配慮が身にしみる。そしてアナルにはピンクに光り輝くジュエリーを取り付けられたアナルプラグが美味しそうに加え込まれている。学校のトイレで密かにはめていたアナルプラグ、必死に声を殺しながらプラグを挿入するのは毎度のことながらとにかく興奮してしまう。学校でセックスをする女性側ってこんな感じなのかな。ゆっくりとプラグを抜きにかかる。最も太い部分を通過すると、あとは一気に引っこ抜けてしまった。四つん這いの状態で首を後ろに回して姿見を確認すると、普通ではありえない縦割れした肛門になっていた。これが自分の体を開発している証。引き抜かれたアナルプラグには挿入時に使用した白濁色のローションが付着しており、ただのローションが淫乱な汁であるように感じさせられる。自分の開発されたメスの穴が本当に使用できるか確かめるように、右手の中指と薬指を挿入する。まだ中に残っていたローションのおかげでスムーズに指2本を入れることができた。今ならどんなチンコだって満足させられそうな気がする。今日のメインディッシュ、自分の勃起した肉棒よりも大きなサイズのディルド。一人エッチのために存在するこのイングにご奉仕するため、適度な量のローションをしごくように塗っていく。姉からのリクエストである唾液落としも忘れてはならない。もっと小さなサイズを選択することもできた。でもこのサイズが AV で一番見る気がする。世の女の子たちが入れているものを俺も入れてみたい。そんな憧れにも似た気持ちで姉に購入を頼んだ。ディルドを床に固定し、尊虚の体勢をとる。濡れたディルドの亀頭部分をクチュクチュと音が鳴るように穴へ当てたり擦りつけたり、心臓の鼓動が速くなっていることに気づかないくらい、ぼーっと穴に集中していた。俺はついに入れるんだ。これを入れてしまったら、本当に後戻りできなくなる。ほんの少しの葛藤も、これまで積み上げてきたメスの本能の前では無力だった。ティーバッグの紐を横にずらし、すべての邪念を振りほどくかのように、一気にディルドの根元まで腰を落とす。お腹の奥底に今まで感じたことのない衝撃がほとばしる。気持ちいいかなんてわからない。でもひたすらに腰を振りたい。奥深くまで突き刺さったディルドを引き抜くために、ゆっくりと重たくなった腰を持ち上げる。次の瞬間、本当の快感が全身を駆け巡った。 全身の骨が一瞬で引き抜かれたかのように、支える力を失った体はベッドへと倒れ込む。これまでのアナル拡張で分かっていたはずなのに、いや、たとえ経験がなくても容易にすることができるはずなのに、ただただ自分の穴に欲しいという欲求に従った結果、目の前のこと以外何も考えられなくなっていた。同じ快感を求めて何度も腰を打ちつけてはゆっくりと持ち上げ続けた。ニセパイに隠れて自分のペニスは見えない。クラス1の美少女とセックスをしたあの時よりもガチガチに硬くなっていることは確かだ。最初に塗っていたローションの滑りが悪くなってきたのか、ディルドの細かい形が次第にわかるようになってきた。明確にペニスを入れているという感触が俺を襲う。何度も何度も腰を打ち続けて慣れてきたのか、ある重要なことに気がついてしまった。
これどうやったらいけるんだ。どこまで行ったら終わり。
ただひたすらに気持ちいい。でもいけない。単に開発が足りてないだけだというのはすぐに理解できたが、この淫乱なメス穴を満足させるにはあまりに足りない。一瞬でも冷静な判断ができたことで周りを見る余裕ができた。
そういえば
姉はコーデと共に一つのイングを置いていった。オナホール、多分姉ちゃんが買ったやつだから好みじゃないだろうけど、背に腹は変えられない。アナルにディルドが入ったまま、おもむろにオナホールへローションを注ぐ。俺は今からチンコに侵されながらチンコを侵される。チンコチンコチンコチンコ、脳が侵されるこの感覚。ローションという名の淫乱な汁が適度に入ったところで、卑猥な割れ目を己の肉棒にあてがう。
早く早くチンコ、
自分の限界を超えたかのように膨張したペニスはあまりに刺激が強すぎたかもしれない。あまりの快感にアナルが締まり、挿入したままのティルドを引きちぎってしまいそうになる。それによる大腸への圧迫でティルドがまるで自分も早くしごいてくれと言わんばかりに主張する。
アナルもアナルもアナルアナルも。
慣れたと思っていたのに、オナホという新たな快感を得て嫉妬したのか、さっきよりもディルドの主張が激しくなる。一心不乱に腰を振り、ただ気持ちよくなるためだけに腕を振る。せっかくのロングスカートが撒き散らされたローションや唾液でぐちゃぐちゃに汚れようとも気にする暇などありはしない。
アナル、おちんちん、アナル、おちんちん、ディルドの気筒がお腹の中引っ掛け回して、ちんちんの裏もちょりちょりって、ダメダメダメダメ、行く行く行く行く、 なるとおちんちん一緒に行く一緒に行くか
まるで生きている人間ではないような声を上げているが、その体は上下に波打ち、確かな性を感じさせる。快感を一通り堪能したところで、重い腰を持ち上げてディルドを抜く。案の定、ディルドの突起で行った後の敏感なメス穴を刺激されたことにより、追い打ちの中出しをおなほに決めてしまう。やっとの思いでディルドを抜き、背後で傍観者に徹していた姿見を振り向いて覗き見る。そこに映っていたのは、おおよそ本来の機能が果たせるとは到底思えない、ぽっかりと口を開けた美女のアナル。
俺のアナルガバガバになっちゃったじゃん。
数日後、撮影したビデオを見た姉が言った。いいメス顔だったよ。